ヨハネの手紙1第4章13節から。神は私たちにご自分の霊を分け与えてくださいました。このことから私たちが神のうちにとどまり、神も私たちのうちにとどまってくださることが分かります。私たちはまた御父が御子を世の救い主として使わされたことを見、またそのことを証ししています。イエスが神の子であることを公に言い表す人は誰でも、神がその人のうちにとどまってくださり、その人も神のうちにとどまります。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。以上です。このヨハネの手紙1の第4章、これ先週読んだところですけど、7節から21節の箇所ですね。この箇所は先週言いましたが、使徒ヨハネが神の愛についてまとめて教えているというね、とても大事な箇所なんだということを言いましたよね。コリント第一の手紙の13章、あれは使徒パウロが愛について書いた愛の章として有名ですが、この第一ヨハネの4章のところは使徒ヨハネの、愛の章と言ったらいいんでしょうかね。そういう箇所であると。で、先週学んだ最後の12節でヨハネは、主報にありますからご覧いただきたいと思うんですが、12節でヨハネはですね、いまだかつて神を見た者はいませんと言いましたね。そして続いてこう言ってます。私たちが互いに愛し合うならば、神は私たちのうちにとどまってくださり、神の愛が私たちのうちで全うされているのですと。神様は霊的な存在ですから、私たちのこの肉眼では見えない、わかりますよね。しかし神様の本質は愛、神は愛だってね、さっきも見ましたけれども、神様を信ずる私たちが互いにその神様の愛をいただいて愛し合うようになるならば、その交わりのうちに神がおられるってことがわかるんだっていうんですよね。そうやって神様をある意味で見ることができるんだと。愛し合う兄弟姉妹の関係を通してですね、ああ、ここに神がおられるんだ、神がうちにおられるんだってことがわかる、見えるっていうことですよね。そしてこうして神の愛が全うされるのだってヨハネは言ってますね。美しい言葉ですよね。神の愛が全うされる、ここには神の愛の流れというべきものがあると言いました。まずはじめに神様から私たち愛が注がれますよね。そしてついで私たちから兄弟姉妹へと愛が流れていくわけですよね。その時愛なる神が私たちのうちにおられることが分かる、こうして神を見ることができる、またこうして神が私たちを愛してくださった愛の目的が私たちのうちに全うされる。これは先週学んだところですけど、大事なところですから、もう一度ね、確認しておきたい。で、さて、で、今週はそれに続く13節から今16節の前半まで読ませていただきましたけれども、この箇所でヨハネは実はもう一つですね、その神の愛の流れと言ってもいい、神の愛の現れと言ってもいいかもしれませんが、それについてもう一つ教えてるんですね。14と15節もう一回読みます。私たちはまた御父が御子を世の救い主として使わされたことを見、またそのことを証ししています。イエスが神の子であることを公に言い表す人は誰でも、神がその人のうちにとどまってくださり、その人も神のうちにとどまります。ここにイエスが神の子であることを公に言い表す人は誰でもって言われてますよね。私たちが神様の愛をいただいて、神様を信じて、その神への信仰を告白して言い表すって、そういうことですよね。告白していくならばどうなるかというと、神がその人のうちにとどまってくださり、その人も神のうちにとどまるっていうお話を言ってるんですね。こうやって目には見えない神様が信仰を告白する者たちにおいて見えるようになるんだと。ここに神の愛のもう一つの流れがあると言いますよね。先ほどは愛し合う交わりですよね。今度はキリストイエスの神の子だと、救い主だと告白する、その信仰の告白によって今度はその愛が見えるようになるということですよね。すなわち神の愛のメッセージというのは、神様に源を発してキリストを信じる者たちの証言、証しを通して人々の中に入り、さらにその人々のうちに新しい信仰告白となって実を結んでいくってことですよね。そういう流れがあるってことですよね。こんなふうに神の愛には互いに愛し合う交わり、巨大愛ですよね、と、もう一つ今見た神を信じる信仰の告白、信仰告白という二つの流れがあって、それによって私たちのうちに神がとどまっておられる、神がおられる、そこに神を見ることができるとヨハネは教えてるってことですね。大事なところですから、皆さんしっかりね、心に留めておいていただきたいんですが、ところで 今日読んだそのところの一番最初の13節でヨハネは聖霊の働きについて語ってるんですね。もう一回読みますが、13節、神は私たちにご自分の霊を分け与えてくださいました。聖霊ですよね。このことから私たちが神のうちにとどまり、神も私たちのうちにとどまってくださることが分かります。またここでも同じ言葉が繰り返されますね。私たちに神がとどまっておられる、神がおられることが分かるんですよね。神様が私たちのうちにおられるという事実が分かるのは、実は根本的な意味、あるいは内面的な意味においては聖霊の働きなんだっていう話がここで教えてる、改めて教えてるんですね。その結果を、まあ、結果の面から見るというか、外からそのことが分かるっていうのは今学びましたよね。互いに愛し合う交わりと信仰告白によって、あ、ここに神がおられるってことが分かる、外から見てね、分かるってことですが、内側で私たち自身が、あ、神が共にいてくださるんだってことが分かるのは御霊、聖霊の働きなんだってことです。それなくしてありえないんだ。内面的な確証と言ったらいいんでしょうかね。私たちの内側の確信はその聖霊の働きによって得るものであるということをヨハネはここで改めて確認してるんですね。というのは2つの事実、さっき見たこの兄弟愛というのと信仰告白、これは外から見て分かるんですけど、内側は聖霊によってそのことを私たちは確信してるんだよということをですね、ここでちゃんと確認してるってことなんですよね。で、14節でヨハネはこう言ってます。私たちはまた御父が御子を世の救い主として使わされたことを見、またそのことを証ししています。まあそう言っているわけですが、実は証しする信仰告白というのにはもう一つ、今言ったようにそのうちに神がおられるってことが分かるってやりましたけど、そしてそれに加えてもう一つ大事な 役割といったらいいんですかね、役目があるんですね。信仰告白は私たちの信仰そのものを支える力にもなるということです。信仰をしっかり告白することによって私たち自身の信仰が支えられていく、まあ、こうして毎週、使徒信条ってね、あの信仰告白しましょうっていうふうに私はあえて言ってますけど、それはそれを読んで告白することを通して私たち自身の信仰が確認され、確かめられ、支えられていくんですね。 なんとなくあの一緒にみんなでね、唱えるようにしてるかもしれませんが、実はそれをはっきり意識して、これを私は信ずるということをはっきり告白することによって私たち自身の信仰が明確に支えられていく。そういうことをしないでいると、なんとなく私たち他の情報が入ってきますから、他の情報を唱えてしまうので、あるいは入れてしまうのでボケてくるんですね、信仰がね。そういう意味で、あの毎週の礼拝の中でもグレシャペルとしては、信仰告白としてですね、この使徒信条を今唱えることにしているわけなんですね。ヨハネはこの14節で自分が目撃した事実を証言しているんだって言ってますよね。イエス・キリストの福音というのはその目撃者の証言に基づいて伝えられました。私たちの信仰を支えているのは救いの御業のその事実なんです。御父が御子を世の救い主として使わされた、そして十字架にかけてくださったってね、これは紛れもない歴史上の事実なんですよね。それをもとに私たちの信仰は成り立っている。それはあの教会の人々、昔のクリスチャンたちが考え出したものじゃないんですよね。その事実がまずあって、それを目撃した人々が述べ伝えることを通してその事実を信じて信仰は保たれてきた。私たちはその事実が私の信仰とその生活を支えているんだってことですよね。で、15節でヨハネはイエスが神の子であることを公に言い表す人は誰でも神がその人のうちにとどまってくださり、その人も神のうちにとどまりますと。信仰を告白すること、人はですね、神様がそのうちにの人のうちにいるんだと、神がその人のうちにとどまり、その人のうちの神のうちに、その人もですね、すみません、神のうちにとどまる。これ言い換えるとどういうことかっていうと、人と神とが永遠の愛の交わりの中にあるってことですよね。わかりますか。そして私たちがある意味で神のものとされているということなんです。つまりイエス・キリストへの信仰告白が私たちを神様と一つにし、神のものとしていくんだってことです。信仰の告白ってね、これ結構大きな力があるんです。素晴らしい力があるんです。それを毎朝毎日告白するってことは本当に大きなパワーになる、霊的なね、そういうことなんですね。だからぜひ皆さん告白してくださいね、神様に向かってですね、大事なことだと思いますよね。 信仰告白が私たちを神様に近づけ、神様と結び合わせ、確かな交わりを形成していく。イエスが神の子であることを公に言い表す人は誰でも、神がその人のうちにとどまってくださり、その人も神のうちにとどまりますということが確かに起こってくるんだと。本当かなと思う人はぜひ毎日今週1週間唱え続けてくださいね。信仰の告白していただきたいと思いますよね。続く16節でヨハネは、私たちに対する神の愛を知り、また信じていますって言ってますよね。ここでちょっと確認しておきたいことは、ヨハネはまず私たちに対する神の愛を知りって言ってますよね。知りと記した後で信じていますと続けてますよね。知ることと信じること、これは単なる補足じゃなくて、この2つが私たちの信仰の歩みにおいてはとても大事な意味があるんですね。当たり前ですね。まず知ることが必要ですよね。何も知らずに信じることもないわけですよね。だからはっきりまず知るということがとても大事なことになってきます。神を知るためには、じゃあ何が必要かというと、聖書ですよね。聖書が書かれてあるというのはそのためです。神をはっきり知るためですよね。誰かから聞くこともありますが、何といってもそれは聖書です。聖書を開き、聖書を聞き続けることが大事なことですね。そしてまたそれを解き明かす人も必要ですよね。自分一人だけで読んでは難しい部分がありますから、解き明かする必要もある。使徒言行録の第8章というところで、皆さんご存知の方も多いと思いますが、エチオピアの女王のカンダケという、ね、女王がいましたが、それに仕えた高官の救いの物語が、記されています。ある時そのエチオピアの高官が馬車に揺られながらイザヤ書を声を出して読んでいたっていうんですよね。昔の人は聖書を読むっていう時に、今黙読って私するじゃないですか。そういうのしなかったそうですね。みんな声に出して読んだそうです。で、馬車に乗りな揺られながらイザヤ書を読んでた。それを聞きつけたフィリポンがですね、聖霊に導かれてその彼のところに近づいていって、こう言ったと。あなたは読んでいることが分かりますか。するとエチオピアの高官はこう彼に、言った、答えた。導いてくれる人がいなければどうしてわかるでしょうか。それでフィリポはですね、その馬車に乗り込んで、そのイザヤ書を通して十字架の福音、イエス様の福音を解き明かしたっていうんですね。そしてその日のうちに彼はその場でですね、イエス様を信じて救いを得て、そしてすぐ近くにあった水たまりでですね、洗礼を受けたって話ですよね。聖書を一人で読むのはとっても難しいことです。そういう意味では解き明かす人が必要ですよね。でも解き明かされればそれで十分かっていうと、そうでもないですね。確かに知識として知ることができたとしても、それで信じることができるわけではないわけですね。知ったこと、知らされたこと、それを正しく理解して確信させてくださるのが聖霊の働きなんです。ただ知ったっていうだけでは信仰ではないわけで、それを本当に信じた、受け入れた、認めた、それは聖霊の働きによって初めて私たちのうちで起こっていることだということですよね。13節で、神は私たちにご自分の霊を分け与えてくださいました。このことから私たちが神のうちにとどまり、神も私たちのうちにとどまってくださることが分かりますと記されている。それはそういう意味なんですよね。聖霊与えてくださったから、あ、主が共におられるんだ、主が私を愛してくださってるんだ、許してくださってるんだ、ね、こんなに祝福してくださってるんだっていうことが分かってくるってことですね。さあ、そういう意味でどうでしょう。私たちの聖書理解は確かでしょうか。聖書を開かない限り、私たちは福音に触れることはできません。この世のものに気が取られてですね、聖書を開くことも礼拝を捧げることも少なくなってくると、私たちの信仰の大切な部分が弱まってくる、あるいは失われてくるってことが必ず起こります。日々の歩みの中で本当に御言葉をコツコツとですけどね、読み続ける、学び続ける、あるいは黙想し続ける、そして主を賛美したり褒めたたえたり祈ったり礼拝するという時間を大切にする、またこの日曜日のね礼拝、本当に喜びとして力として保ち続ける、そういうことが実は私たち自身の信仰を支えていることであって、成長させていくことになるんだ。そういうことをおろそかにしていると信仰は間違いなく弱ってしまう。なぜかというと、この世に私たちは生きてますから、この世には信仰から私たちを話す、神から話すような情報がいっぱいなんです。その情報に触れてますので、どうしても弱ってしまうんですね。だからこそしっかりとそれを意識して、神に心を向ける、意識を向ける、そのために御言葉に耳を傾け、祈り、礼拝し、賛美する、 そういうことが必要になってくるということなんですよね。聖霊が自分から去ってしまったことに気づかないまま大丈夫だと自己過信して、結局敵に破られてしまったサムソンという人がね、史式の中に出てきますけど、そういう二の前を決して踏むことがないようにしたいものですよね。まあ、知ったつもり分かったつもりでいるのが一番危険です。そのままではいつしか私たちの信仰告白は具体的な内容を失ってしまってですね、聖霊の助けを求め続けない限り聖書の知識が私たちの信仰に結びつけられるってことはないということをしっかりね、心に留めておきたいと思いますね。使徒パウロがコリントの信徒への手紙の1の10章の12節でこう警告しています。コリントの第一コリントの10章の12節、これ手法にありますか？ありますね。一緒に読んでみましょうか。はい。だから立っていると思う者は倒れないように気をつけるがよいと、うん、私たちの信仰生活が倒れてしまうようなことがないための備えというものを常日頃からしていく必要があるということですよね。ある一人の牧師が書いた信仰入門書というのがありまして、その一節にこんなことが記されています。キリスト教の信仰はただ心の中で密かにキリストを思うというだけではありません。信仰を持つということは、信仰生活という言葉があるように、生活の中にその信仰がある具体的な形をとって現れてくることです。まあ、これは大切な視点だと思いますね。2つの視点があります。1つは私たちの日常の生活の中にというその点と、もう一つ、ある具体的な形をとって現れるってことですよね。信仰ってね、キリストへの信仰が日常の生活に関わってくる事柄であるという理解は、まあ当然聖書から教えられてきたことなんですけど、まあ早い話が日曜だけのクリスチャンであっちゃならないってことですよね、うん、日曜礼拝で教えられたことを土曜日までの日常の生活の中で生きる、あるいは実践する、それが必要なことだってことですね。ヤコブの手紙の1章の22から24節でヤコブはこう言っています。1章の22から24、御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて聞くだけで終わるものになってはいけません。御言葉を聞くだけで行わない者がいれば、その人は生まれつきの顔を鏡に映して眺める人に似ています。鏡に映った自分の姿を眺めても立ち去ると、それがどのようなものであったかすぐに忘れてしまいます。すぐに忘れてしまう。朝鏡の前に立ちます。皆さん今朝も立ったと思いますけど、そこにぼんやりと映し出された自分の姿の記憶っていうのは、まあ忙しい日常の生活をしているといつしかですね、まあ記憶が薄れてくる、脳裏から遠のいていく、まあ普通ですよね。そういうことだと思いますね。それと同じように、もし私たちの信仰生活が教会堂の椅子に座って説教を聞くだけのもの、聞くことは大事なんですが、聞くだけのものであるとするならば、御言葉の種をまかれた私たちの心に映し出されたその映像はですね、それこそ鏡に映った姿のように瞬く間に消えていってしまう。今日いいお話聞いたなと思ってもね、明日になるとあれ何だったっけかなという感じになってしまう。水曜日ぐらいには何を聞いたかも忘れてしまうというね、そういうことがあるんじゃないかと思いますけれども、私たちがしっかりと記憶を留めるためには、与えられた情報を何度も繰り返し確認し反復して初めてそれが記憶に留まるわけですよね。そして御言葉の理解っていうのは単に知識として受け止められるべきことじゃなくて、心の奥深い領域にこう染み込んでいってですね、そして私たちの現実の生活と具体的に結びつけられていくものとなる必要があるということですね。それが御言葉を心に蓄えるということの意味です。単なる暗記じゃないんですよね。そしてそれがさっき言った第二の点ですが、ある具体的な形をとって現れるということですよね。もう一度言いますが、私たちは日曜日に聞いた御言葉を心に留めて、月曜から土曜日までの日常の生活へと使わされていくんだ。そしてそこで信仰が具体的な形をとって表されることを期待されてるんだってことですよね。私は毎週土曜日に午前中と夜ですけど、コイノニアの交わり2つ、過ごしています。毎週土曜日なんですが、実はその交わりの中で分かち合われる皆さんの証を聞くことがとても楽しみなんですね。と言いますのは、特に いろんな証しがなされるんですけど、特にあの仕事に関する情報が、情報というか証しがなされることがあってですね、まあ、今日もここにいつも来てくださってますけど、信吉さんなんかは午前中の交わりの中でいつも仕事についてのね、あの証しもしてくださるんですね。その証しを聞いてると、本当にああこの人は上司からも部下からもみんな周りのね人々から信頼されてるんだなってことがすごくよくわかる。さあなぜそういうことがなるかっていうと、信吉さんご自身が神様に信頼して生きてるんですよね。その職場でもね。そのことのゆえに職場の人間関係にもその信仰が影響を与えてるっていうことをこう感じさせられるとね、なんか聞いてると嬉しくなるんですよね。ああ信仰がここで生きてんだなっていうことですよね。信吉さんだけよいしょしてるわけじゃないんですけども、はい、でも本当にそれは嬉しい瞬間、牧師としても本当に嬉しい瞬間ですね。ここにはいませんが、横浜のひろゆきさんも今営業の仕事をずっとしてますけれども、ひろゆきさんも毎朝ですね、出勤前に会社のすぐそばにあるホテルのトイレに入ってですねで20分間いつも言うんですね、20分間祈るんだって言うんですよね。トイレのホテルって結構豪華ですからゆったりしてるんでしょうけど、そこに閉じこもってですね20分祈るんです。神様今日も助けてくださいってね、必死に祈ると。なぜ祈るかって言ったら、もうプレッシャーが大きくてですね、まあ大変ですよね、飛び込みの営業ですからね、プレッシャーが多いんで、大きいので祈らないではいられないんだ、まあ、そうやって神様の前にトイレでですねひれ伏して祈って、神様今日も一緒にいて助けてくださいって祈って、神の臨在を味わってですね、平安をいただいて確信をいただいて職場に出向くと、まあ、そうやってずっと去年の5月からかな、新しい仕事を続けていて、良い営業成績が出てるんですよね。これはやっぱ本当にすごいことだなって見ていて本当に嬉しくなりますよね。あ、信仰がこうやって仕事場で職場で生きてるなってことを感じさせられますよね、うん。まあ、夜にはあの藤井先生もこういうのに入ってるんですけど、藤井先生はまあご自身の大きな教会じゃない病院のね院長先生をしてらっしゃいますけれども、すごいのはね、あの産婦人科の先生ですけど、毎日お産のたびにですね、お産をするたびに、子供を出す前にです、必ず一言祈るって言うんですよ。祈るようになったって言ったらいいんですかね、まあ、こうやってじっくり祈ってることはできませんけど、短くですけどでしょうけれども、必ず祈るんだそうですね。皆さん、祈るお医者さんっていいと思いません？祈るサラリーマンもいいんですけど祈るお医者さんってね、なんか安心しますよね、祈ってくれるお医者さん、うん、ただ技術だけじゃなくて本当に心を込めて、自分を取り扱ってくれる、それは嬉しいことだと思いますね。で、本当に大きな組織のトップですから、そういう意味でも祈りっていうのが必要じゃないかなと思いますよね。まあ、信仰ってこうやって生かされるもんだなっていうことをつくづくその証を聞きながらですね、私自身が励まされていますね。先ほど紹介しました信仰の入門書にこんなエピソードというか文章が書かれていました。毎年受験シーズンになると、あちこちの神社や寺院で合格祈願の絵馬がたくさん掲げられます。普段宗教などには関心のない若者たちや親たちも、苦しい時の神頼みで、この時ばかりは何がしかの心の支えを求めて神仏に手を合わせて拝んだりしたのするのかもしれません。まあ、そこにある意味でも信仰心もしくは宗教的感情のあることは否定しません。まあ、しかし数えきれないほどたくさんの人々が志望校への合格を祈っているとしても、ではその志望校やあるいは自分の進路そのものを信仰によって定めようとしている人が一体何人いるでしょうか。自分は将来どんな道を進もうとしているのか、何を志してこの学校を受験するのか、なぜ進学を望むのか、そもそも何を目指して人生を歩もうとしているのか、といったより根本的な事柄について、いささかなりとも自分の信仰心や宗教的信念に基づいて考え決断しようとしている人は、合格を祈る膨大な人の数に比べて果たしてどれくらいいることでしょう。今の日本の社会では宗教とか信仰とかを自分の生き方、人生の方向性にまで関わるものとして受け止めている人は決して多数ではないでしょう。まあ、非常に考えさせられる文章ですよね。それぞれの人生の中で大切な選択や決断の場面に立たされたときに、信仰の視点に立って信仰に基づいてそれを判断する、決断するということを私たちは大切にしていく必要があるんだと思う。それが信仰によって生きるってことですよね。信仰を告白するってまさにそういうことなんですよね。自分の進路そのものを信仰の視点から見定めること、 そこに神様の国、神の国の前身がある。そのことを知ると私たちは励まされてくるんじゃないかと思うんですね。信仰とは御言葉によって掘り下げられ、全生涯をかけて形成されていくものです。信仰が具体的な形をとって表されていく。そのために毎日御言葉に聞き続けていきたいと思います。お祈りをいたします。